テアの信徒への手紙第5章の13節から15節。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とはせずに、愛によって互いに使い合いなさい。律法全体は隣人を愛するように愛しなさいという一句によって全うされるからです。だが互いに噛み合い共食いしているのなら、互いに滅ぼされないように注意しなさい。以上です。広島教会に赴任してた時にですね、目の不自由な方が何人かおられまして、目の不自由な方はですね、やっぱりいろんなことができないんだろうなって思うのはですね、全くの間違いだってことに気づかされます。特殊技能っていうかですね、目の不自由な方はですね、電気をですねがなくてもですね、オルガンが弾けるんですよね。楽譜見ないで全部覚えてらっしゃるのでですね、なので、受難施設にですね、何の電気もつけずに真夜中にですね礼拝をした時に、彼だけがオルガンを弾いてくれたというですね。あとですね、他の方はですね、何ですかね、点字ブロックを歩かないでも歩けるんですよね。もう全部分かってるんですよね、どこに何があるかですね。でその自転車がこう横にですね道路に置いてあってもスッと避けられるんですよね。でうんってなんで分かるのって言ったら、いや分かるって言うんですよね。で分かるんだったら、なんで白い杖をですね、ついてるんですかっていうですね、また愚かな質問をしたわけですよね。ただでですね、その方は何て言われたかっていうとですね、いや人のためにですね、相手がですね自分が目が見えないというのが分かるために私たちは使用杖を持っていると。どうも僕たちはこう探しながらですね、多分その人のためだと思ってるんですけど、いやそうじゃなくて、周りの人がこの人は目が不自由なんだ、分かるために使用杖を持っている、ですから持たなくても歩けるっつって、って言うんですね。それはですね、自分がいつもですね、行くところとか何とか全て覚えてらっしゃるから、それができるっていうことだし、自転車が置いてあるかどうかっていうのはその雰囲気で分かる。だからすごいなんか感性が鋭いでしょうねと思いながら、そんな話を聞いておりました。だからですね、よく観察してみるとですね、私たちが気づくよりももっと深く気がつかられるしですね、人の言葉にすごい敏感ですしですね、その人の言葉がどこから出ているかっていうのすぐ分かるんですよね。上からの言葉だったらすぐ分かるしですね、その人たちのところにはもうですね話に行かないとかですねそういう意味では目の不自由な方っていうのがですね、なぜ白い杖を持っているかっていうと、自分のためじゃなくてですね、周りの人のために持っているんだっていうところにですね、もう一回私たちは気がつかなきゃいけないなって思います。イエス様の教えでですね、基本的なものはですね、神様を愛する、隣人を愛するっていうこの2つのことです。ルカによる福音書ではですね、律法学者の何をしたら永遠の生命を受けるかというですね質問に対してこの2つを答えられました。ただですね、新共同訳と口語訳ではちょっと言葉が違ってですね、口語訳の方はですね、自分を愛するように隣人を愛せよっていう、この自分を愛するようにという言葉にですね、ちょっとですね戸惑いをですねみんな感じるんですね。自分を愛するように隣人を愛せよ、自分の愛するってことがですねできるかどうかっていうことでしょうですね。なぜですね自分を愛するっていうですねことが先に来てんだろうか、自分を愛するよりもですね人を愛した方がですね先に来るのがですね当然じゃないかなというふうにですね思ったりもするからです。ところがですね、ある牧師先生がおっしゃってましたけど、自分を愛せない人はですね、人を愛せるわけないでしょうって、もうはっきりおっしゃったことがあったんですね。大阪教会のですね、石橋先生、俺は自分のことを一番愛してるんですね。そう思うとですね、それがどんな愛か、愛っていうのは何かっていうのを分かるために自分を愛してみないと分からないでしょう。そうやってその自分を愛する愛をですね隣人に向ける、それできるって言ったら、いやーそれは難しいだろうなって、自分が一番自分のことを愛してるし好きだしですね、しかしそのですね、自分のその愛してる愛を同じように隣人にですね向けて、発せよって言われても、それは難しいでしょって言われた時に、そうだな、 だから自分が嫌いとか自分がですね自分の存在がどうのこうのじゃなくて、まず自分を徹底的に愛する、そこからしかですね神の愛をわからないということじゃないかというような話をされたのがですね非常に印象深くですね、残っています。ですから私たちは自分を本当に愛しているかということをいつも問われる。自分を愛せない人はですね隣人も愛すことができない、そのことをやっぱり考えていたいなと思います。自分を愛することはですね自分のためではなくて隣人を愛するために自分を愛しているのだということがですねイエス様がおっしゃったことかなと思います。自分を愛する愛し方をですね分かっている人は隣人をどのようにですね愛すべきかを知っているのだと思います。よく手紙の最後にですねご自愛くださいって言葉をですね書くんですよね。ご自愛くださいですね。ちょっと違和感がいつもあったんですよね。ご自愛くださいですね。でもよくその意味を考えてみるとですね、あなたが病気になると家族や共に生きる人々に迷惑がかかるよっていう、そういう意味なんだそうですね。だから自分でご自愛くださいよって、人に迷惑をかけないように自分で自分をですね愛してですね、そして守ってきなさいという意味だって言われた時には、ああそうだなというふうに思いながら、ご自愛くださいという言葉をですね受け止めたなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句に全うされると教えてくださいました。どうか自分自身を本当に愛すことができますように、神様からいただいた自分自身がどうか愛されて、そして臨時を愛することができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れや書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に聖霊豊かな祝福がありますように。今日はここで呉服幼稚園のクリスマス礼拝が行われます。初めて礼拝をする子どもたち、保護者の上に豊かな聖の祝福があり、イエス様の御子の誕生をお祝いすることができるようにしてください。また病床にある方々、悩みに直面している方々にはどうか御言葉によって癒してください。また今週もハレルヤ書店、そして台所が建築されていきますけれども、どうかこれに携わるすべての方の上に主の祝福を与えてください。今週も私たちに必要なものは聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。